どうも。
どうも。
まあ、今日はちょっと相談ですね、皆さんに対して、
うん、
どうしていきましょうか、この問題に対してって。
なんだ、
ひとくくりにするのってあんま良くないなって最近思ったことがあって、
うん、
まあ最近ちょっと地震とか、
うん、
大雨とか多かったじゃないですか、
うん、
でおばさんがいるのは私がいつもお世話になってる
北海道の、
そうそうそう、うん、家北海道行った時家泊めてくれたり、
うん、そうだね、
っていう方がいて、
うん、
毎回その心配してくれるのに東京でいろんなことがあったり
する。
うん、
なるほどなるほど。
で私なんかおばさんって言いたくないなと思って。
あ、
というのもね、
うん、
おばさんってなんか2種類あるな。
そうだね、
そう、いわゆる、うん、いわゆるおばさんなんじゃ、パチンコ屋にいるおばさんとか、
う
ん、
おばはん、
おばはん、そう、おばあちゃん
とか、うん、
それと一緒にしたくないなって、こんないい人って。
そうだよね、
うん、
え、あれ何なの。でもおばもおじもさ、おばさんおじさんに対応しちゃってるじゃん。
いや、そう
だ、やっぱそっから来てるんだよね。
だから、
うん、
多分そうそう、そっから
来てる。人類みんな家族的なイメージ。
あ、そういう意味でちょっと変えづらいな、うん、だからそのおばさんっていう、そのなんかその辺にいるおばさんっていう雰囲気を、私はその親戚のおばさんに対しては難しい、うん、出したくないから、
あ、
ちょっとそのいわゆる巷のおばさんたちの名称を新しく考えたい、う
ん、あ、
おばさんっていうのは多分もう それこそさっきの話で言うとおば、おじっていう。
おばさんでもさ、周りにいるおばさんのことおばさんであんま呼ばなくない？
なんて言う？
ご婦人。
あ、お姉様方。聞いたことないよ、そんな。
俺はいつもそう言ってますけどね。
聞いたこと
ない。ってない。
まあまだ本人目の前にして言ったことないです
よ、うん、一応。だから、いや違う。だからそのさ、
うん、
あれだよ、その年によって言い方変えるのも良くないよ。う
ん、ああ、なるほどね。
もう人。
と、女性？
人。いや、だからもう最近はもうジェンダー。
ああ、そうね。
人。
あそこの人がさみたいなね、
うん、
ああなるほどね、
人、
ああそうか。
でもまあ、うん、そのだから種族も超えるべきかもしれない。
何だ、生命体っていう
それあれ
哲学的だね、
うん、うん、とかかな。
何かえ、どう、この問題なんか連絡するとき、おばおばさんとかいる、おばおじ
いる、もちろんもちろんいるけど、
うん、どちろんいる、どうするの。
でも
電話した時にさ、おばさんはさとかって言う、あなたはって感
じ。あのね、
うん、
おじさん、おじ、待って、おじさんは、まあ、おじさん、おばさんってあれだよね、
両親の兄弟、
両親兄弟だよね、
うん、
まあ、実名出すと、
うん、
ひろしさんなんだけど、うん、俺はひろしおじちゃんって呼んでる。
ああ、いいね、
うん、
うん、
それだね、
それだ、
まあ、ちっちゃい時から
そう、許されんのか、
ひろしおじちゃんって言ってる、
うん。じゃ矢口おじちゃんって言われた時にさ、どう思う、
うん、
まあまあ当たり前かぐらい。
いやそうね、
おじさんって言われ
たら、まあまあメインいるからね、
うん、
おじさんだよね
って言われたら、どう、
おじさんじゃねえ
古いドラマ
いや
どっていうさ思う人いるよね、きっとね。
でもまあ確かに別に何とも思わないけど、まあ嬉しくはないよね別に。
いや
確かにおじさんって言われて、まあ、嬉しくはないな、
うん、言われる側はもう私はもういいかなと思って、言う時がなんかちょっとやだなと思って。
別に言われる、ああ本当、
うん、
そっか、まあね、
気遣いたい、もっとなんか気遣いたいなと、
うん、
あのおばあちゃんじゃないよっていう意味合いを込めたいんだよ
ね、
よくいる俗に言う。
でもうちは名前だね、
うん、いいね、そういうことか、
うん、
うん、
でもそうだね、あのそうだね、母方の方の人とかも、
うん、
みんな名前だね、で、うん、なんとか、あ、うちはおじちゃん、おばちゃんだね。ちゃんだね。ちょっと恥ずかしいね、これ。
あ、いいんじゃない、でも、なんか、
ひろしおじちゃんとか、ひろこおばちゃんって言ってる、
う
ん、
はいはいはい。
でも、本人を前にして、その人をそう呼んだことあんまりないけどね。なんか、
そうだ、
呼ぶ機会ないじゃん、そんな。
来週、じゃあ急に会うことになりました。
うん。
なんてい
う、だから、いや、だから別にそんな会話の中で、
うん、
その、あなたっていうことを言う必要ないじゃん、あんまり。
いや、例えばさ、待ち合わせしてて、
うん、
遠くでその人うろうろしてるじゃん。どうする、あ、走っていく、こっちこっち、
うん、こっちこっちでいいじゃん。あ、すごい、ひろこばちゃんみたいな。
あ、そうそう。
いやー、どうなの、
うん、
そんなあんま言わなくても成立する気する。
うん、まあまあ、そうだよね。避けようと思えば。
うん。
うん、
だそれは、どうなんだろうね。
うん、
でもまあ、それで言うならさ、なんか、あの、母親どう呼ぶ的なさ、
うん、
問題とかも結構難しいよね。
あ、そうね。私はずっと多分、未来がお母さんって言う気がするな。
お父さんは
父さんって呼んでるね。
あ、それはおが外れるんだ。
父さん、
うん、
あ、父さん、母さんだ、ごめんごめん、うん、
あ、そうなんだ、
うん、
父さん母さん、それは言われた、なんかそういうふうに呼んでって。
いや、なんかいつの日からか大きい言えたよね。
あ、前はお母さんとお父さんだったのが、
お母さんって言って
た。お母さんってえ、そうなんだ。そうそう、え、子供生まれたらなんて呼ばす？
いや、そう
なんだよ。なんて呼んでほしい？
あ、私が
子供になんて呼んでほしい？子供まで、なんか鍋さんジュニアが生まれた時に
お父さんかね。
やっぱでもそれって多分言わないと、教えないとね、
うん、お父さんだよっていうね。
そうそうそう、うん、うちはパパママは禁止されてたから。
禁止だった、
うん、パパママは絶対呼んじゃダメってなんか言われて、それだけはすごい色濃く覚えてる。
あ、そうなんだ、うんうん、なんか芯があってね。
そう、芯
があったんだろうけど。
じゃあお父さんって呼んでって言うんだ
呼んで、うん、お父さんだよっていう。
お父さんだよ、まあそう言ってればそうなのかな、
うん、多分ね。
なるほどね、
うん、
いいじゃないですか。
いいねっていうとか、 どうしようかなっていうね、答え出ないのこれ。だってさ、何回かラジオで話したけどさ、
うん、
下のそもそも異性の方を下の名前で呼ぶっていう環境に私育ってきてないから、このタイミングで名前呼びにしようっていうのちょっと恥ずいよね。
そうだね、
おばさんといえど、
なんとかおばちゃんだ。 俺の親戚呼びでしょ。そうだね。でこれもさ、別に俺が言い出したわけじゃなくて、その母とかが、母親とか父親がそのね、僕らと会話するときに、あ、なんかこの間ひろしおじちゃんがね来てたんだよとか、ひろこばちゃんがどうのこうのって言ってるから、やっぱりなんかそれがね身についくからね、
う
ん、
そうそうそう。
え、両親はなんて呼んでんの？
両親は例えばその父の妹だったから、
うん、
姉かだったから下の名前で呼んでた、お父さんはね。
それはなべさんの前でも、
あ、そうそうそう、
下の名前で呼び捨てて呼んでんだ。なるほどね、それがうちと違うんだな。
で、
うん、
母さんは下の名前にさん付けで呼んでた。
うん、
また花子さんとか。
それを鍋さんはコピーする発想はなかったんだ。
なかったね。
そっか、うん、じゃあそれはもう最初に間違えたね、スタート、うん、そこコピーしとけば今。
そうだよ、
ね、何も
そんなに迷うことなかった。
そうそうそう、うん、なんかまた私んちの話してい
い？いやもうね、楽しみだよ、もはやここで出てくるような私んちの話は普通の話じゃない、ね、
いや今回はいい話。
あ、いい話、
うん、あのゆず彦が、
うん、
あの藤野っていう友達と、
あ、出た、
なんか俺らもう大人の大人になりてえよなみたいな中学話
してて、
俺らに足りねえもんなんだと思うって時に、お袋って呼ぶやつ言えないねみたいな、
はいはい、
お袋って呼べたら大人じゃねえって言って、でそれぞれじゃあ今日帰ったらお袋って呼ぼうぜ
いいね
って言って行くのね。でゆうちゃんは家帰ると、まあお母さんに向かっていろいろ、あ、今がチャンスみたいな、おふとか言って、なんかでも言えなくて、おふのお味噌汁が飲みたいなみたい なんかそういうの言えない言えないみたいな、なんか途中でなんかみかんとか来ちゃっていろいろ、なんか、ね、みかんの前だちょっと言えないなとかで、ね、うん、で結局あのずっと言えないで、なんか最後あの風呂か、なんか風呂かなんかで、うん、あのガサガサ言ってたから、あ、 今だったら二人きりになれるみたいな、はいはい、その場でなんかね言えるなみたいな、ここだったら言えるなみたいな感じで言おうと思ったら、
うん、
バッて出てきたのがお父さんだったのよ。
ああ、
なんだ親父かみたいなこと言って、親父みたいな、お前も言うようになったな、ほほみたいな、
面白い、
親父とは言えたみたいな。で、うん、あの藤野と学校に行くと言えたみたいな、いや俺全然藤野も言えなかったのよ、袋なんて言えないよみたいな、でも俺親父って言えちゃったみたいな、
うん、
マジでみたいな、お前ちょっと大人になったんじゃないみたいな、ちょっとキャピキャピするっていう可愛い話。
それいいシナリオ書いた人いるね。
いいよね。
原作であんのか
分かんないよ、原作は読めんでない。でもそのお父さんもさ、なんかちゃんとそこに突っ込んであげる優しさよ、
うん、
お前も親父って言うようになったんだなみたいな、
うん、
っていうちょっとかっこいい、かっこいい、私のお父さん結構かっこいいんだよね、うん、
あんなね、なんか
家で部屋でタバコスパスパ吸うし、趣味パチンコなんだ
けど、悪いな、うん、悪いな、古いな
時代を感じる時代を感じるよね、
うん、
けどそのいいよ、すごいかっこいいお父さんもね、
いい話の構成だったね、
うん、
はい、
っていう好きなエピソード、はい、
ありがとうございます。というところで、
うん、
そんなうまい話ができるように、
うん、
今回も頑張っていきます、
うん、
アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ、
アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ、お互いの好きなこと山根宣言もやってくれどうも、次男の鍋です。
長男の矢口です、
うん、なんか、
うん、
ちゃんとこう言ったのは初めてかもしれない。
そ
こお兄さんがいるとかいう話はした
けど、そうだよね、うん、お兄さん大丈夫なのその後
その後いや何も聞かないし
俺が心配するのはなんだけどね、俺もそっちの人間だから生涯独身を貫くって誓ってるんでしょ。
そうで、うん、もう私はお兄さんめっちゃ好きなの、
うん、
でもやっぱり友達が少ないから同級生からはね、きっとあんまよく よく思われたら無駄ね。
そうそうだね。
関心がないっていうところなんだけど、うん、本当にこれちょっと株上げていいお兄さん、多分会ったこともないと思うんだけど、私がね、
うん、
大学4年の時に入院した時、
うん、
まあ、結構大変、まあ、入院するぐらいには大変だった
。そうだね。
時に、
うん、
あの、ね、母さんがと私だけになって入院してる部屋に、
うん、
お兄さんがね、この前ね、あいつがなんか働けなくなったらあいつの分まで俺が稼ぐか言ってたよって言って、
ドラマ、ドラマの話じゃんそれ。
もうなんかね、私もなんかお兄さんに対してすごいなんか腹立ったことがたくさんあったし、なんかもっと頑張れよって思うことあったんだけどもうなんか全然そんなのもう何もない、忘れたね。もう
偉いね、
うん、
いい話だね。
すごいなと思
って、ね、
それで私もそれはそれで別に次男でよかったと思って、私はきついなと思ってお兄さんの分まで働く
いやーねー、
どうですか、長男の重みみたいなのやっぱあるんですか。
いや全くないよ、うん、だって
長男だからみたいな。
あ、まあやっぱりそのおばあちゃんてかその父方の家はやっぱ結構固い家だから、結婚しろみたいな、結婚しろってわけじゃないけど、まあなんかそういうのはあるけど、でもね、まあやっぱ妹がもう子供もいるし、まあ孫を見せたっていうところはあるし、まああと他もね、うちはあの親戚は多いから、その矢口家っていう意味で見たら、
うん、
その僕から下はいな生まれなくても、うん、まあまあまあ別に存続はするから、ね、そこまでなんか、そう、うちの父親も次男とかだから、
うん、
そのね、ほらちゃんとしたあれは血統は長男
の
方ですね。だからその長男の方がちゃんと血を、どっちも男なんだよね。だから俺のいとこは2人ともいるんだけど、2人とも男だから、
あ、そうなん
だ。そう、だから矢口をちゃんと、どうなんだろうね、結婚したって話はあんまり聞いてないけどね、わかんない、わかんないけど、
無事というか、
ね、まあまあだからそっちじゃない、うん、僕は好き勝手やりますよっていう
話、はい、結構どうですか、振り返ってみると人生を長男だから我慢したことって、
いやめっちゃあるよ、
うん、
だから、まあ、これ時代とか、例えば携帯を持つ、
え、我慢したのそれ。
我慢っていうか、
うん、
買ってくれなかったからどうもできないじゃん。
ああ、そう、え、それは何、妹の方が早かった、
うん、ほぼ同時だから、いや違う、ほぼ同時期に買った。
じゃあそうか、そういうことか
ってなると、
はいはい、
だから多分俺は中学の時でも、うん、妹は小学生の時とかになるじゃん。
あー、ずるい
よ、ね、俺も小学生の時欲しかったよ、
なるなる、
みたい
な、なるね、
でさ、
うん、ありがとう
っていうよ、
あの全国の
何ありがとう、
全国の次男末っ子を代表して、うん、お兄さん方には本当にありがとう。
だお兄さんが開けた穴じゃんそこは、
うん、
そこにやっぱり下は便乗してるよね。
うん、そうね、お兄さんだけずるいってもう言えるから。
あとやっぱ性別が違うと、
う
ん、お風呂って概念もないからさ、
あ、そうだよ、ね、
基本的にそのなんていうの、
うん、
なんか弟だから損してるとか、なんていうの、うん、妹だから損してるみたいなことは多分ほぼなかったと思う、
うんうん、そうね。あ、ちょっとこの場を借りちょっと私本当のお兄さんに感謝していいですか、
うん、
ちょっともし私が結婚した時とかにちょっと聞かせようと思う、本当にあんまりありがとうとか言ったことなかったんですけど、
うん、
本当にありがとう、マジでいろいろと、
例えば
ゲームとか、
ゲーム
なんかのお兄さんがいたおかげで、
うん、
あの家庭にさプレステ派と
ニンテンド派ね、うん、
兄弟がいたおかげでやっぱどっちもモテるとか、
うん、
あのお兄さんがいるからコントローラーも増えるとかあるし、
そうだ、ね、
一番の感謝は、
うん、
いつかな、小学生の時ちょっと狭い家に住んでたことがあって、
うん、
子供部屋に一人しか寝れない
なるほど
って時に、もう私はもう一人で寝たい、一人立ちしたいって言って、うん、お兄さんと喧嘩して
あ
で折れたのはお兄さんと、
えらい、ね、
家族と寝るよって
言って、えらい、
それはねすごい覚えてるね。
俺譲った記憶ないけどね
あ、ない、
いや俺お兄さん、分かった、
妹に譲りなさいよみたいな。
ああ、どうなんだろうな。でもなんか言い合いをした記憶もそんなないんだよね。やっぱなんかその同性と異性の兄弟ってちょっと距離感違うと思うのよね、
うん、
あんま覚えてないけど、だからまあ、ね、我慢したこともあんのか、
うん、
でもさ基本的に、いや俺は 3つ違いだから、はい、3年前はそんな待遇じゃなかったけどねっていう思いは何度も
あるよ、ね、
まあ、でもそれはそういう思いしかないじゃん、うん、だから逆に妹がいろいろ思ってることもあるんだろうけど、まあ、それは俺はもう申し訳ないけど忘れちゃってるよね、うん、意識してないから。
携帯も一緒のタイミングだったな。
でしょ？だからやっぱ同じだよね、うん、それは今日がね。
本当にありがとう
だな。そう。だから、いや、その時マジで、俺すごい母親に言ったもん。うん、なんか。
いや、そうだよね。
そう。でも時代が違うみたいな。いや、そんな、俺の時代を知ってるの逆にみたいな。
そうだよね。
普通にね。
みんな持って
た。そう、普通にみんな持ってたんだよ、うん、みたいな。
はい。
そう。
あ、じゃ中学校からだったんだ。ガラケー、ガラケーって初めての
携帯で。あ、そうそうそうそう、中2とか。
え、それさ結構しんどくない？我々の時代本当にさギリ小学生で持ってた人とかいたじゃん。
まあ早かったけどね。でも中学上がると同時に持ってる人ほとんどだったと思う。
あ、なんか小6とかでもさ、
うん、
卒業した後になんか一回集まる
会社。そう、そのぐらいに持つんだよねみんな。
で、アドレス交換とかできたけど、うん、持ってない人は
ね、持ってなかった。
ちょっと
辛い思いだったね。そうだから辛い思いしてたから、うん、でもなんかそれがなかったことみたいに言われたから俺はいや違うんだってみたいな、うん、でも今もう持ってんだからいいじゃんみたいな、うん、そうだけどみたいな、そうだけどって言いながら、そう
ね、で言われる。やっぱ私もね結構長男と、うん、弟か兄だったらどっちだと思うって聞くことあるんですよ。もう本当に弟って言われる。
いやそれはそうなるでしょ、うんうん、やっぱだらしなさが違うじゃん。
だらしなさというかね、
うん、
弟感という
か、そのなんか危機感が足りないよね。だからそのなんかど誰かがやってくれるだろうって思ってる。
だってね、
兄がいた
から、あいつの代わりに全部やるよって言ってくれてるからさ。
そういうこと
だな、うん、すごいよね。
だからそういうなんていうのかな、なんかやっぱやるよね、
甘えちゃう感じ
がね。甘え上手というか、そのなんかやってもらう、やってもらうっていうのはある意味能力だと思うんだよね、
うんうんうん、
仕方ね、やってやるよって言わせるっていう力じゃん、
うんうん、
で その能力に長けてるのはやっぱり次男次女だと思う。
そうだね、
うん、長男はそういうなんかなんていうのかな、甘えるのが苦手な人が多いよ。
まあ、甘えづらいよねきっとね。
甘えられないね、うん、どっちかというとじゃあやるよって言わされるのはいつもこっちがいつも損する。
そうで、今で迎えに行ってとかね、
損するよ、
うん、ね、傘持って駅まで行ってとかね、うん、なるほどね。これどうなんだろうね、3人兄弟の人とか。
でもまあその会話なんかよく言うじゃん、あの理想は何かみたいな、一人っ子がいいのか兄弟がいるのがいいか、それも上か下か、あとそれ異性の兄弟同性の兄弟、
うん、
これでもやっぱみんなね別のことを言うよね、ないものねだり。
あ、
何が正解かわからないよね、
うん、
え、理想の形は何だった？
理想の形、うん、
兄弟、
まあ、妄想の世界では姉3人
え、そうなんだ。
妹は絶対もう親父一番下がいいですもん。
ああそうなんだ、うん、妹とかが一緒にいたいとか言うのが好きなのかと思ってた。
ああ私ね、ちょっとそっちの趣味ないん
ですよ。そっちクマだよね。
あ、そうだね、
クマそういうの好き
で、やれやれ系だからね彼はね。
そうそう、やれやれ系。だってそう、だってなんかあのね、アイドルコンテンツとかハマった時もラブライブとかさ、クマ好きだったけど、うん、なんかああいうアニメ声のなんか
ちっちゃいね、
そうちっちゃいカヨチンとかが好きだから、
ね、あ、そう
だ、ああいうそうカヨチン推しだから、ああいうタイプなんだよね。
矢口さんはどうです
か？いや俺はね、これは完全ないものねだりだと思うんだけど、俺は一人っ子が良かったんだよね。
ああ本当、
うん、
まあ、長男の苦しみとかもあって言えるの
か
な、回答かもしれないね。
そうね、なんか一人っ子が良かったなとは思うね、うん、あの富を分散させたくない。
あ、そうね、それはある現実としてそういう問題は
、そう独り占めしたかったなと思って。
一人っ子の友達も多いけどね、クマとかね。
そう、
うん、
そうだよね、
多くはない、
ね、まあ多くはないか、うん、でもやっぱ二人兄弟が一番
多いね。
多いよね、
しかも2、3歳差とかね。
そう、本当にうち3歳差だけどやっぱ多いもん、うん、同世代で本当に同じように、
うん、
妹のね、同級生と同い年で下も同級生みたいな、やっぱそういうの多いから、
うん、
やっぱそういうあれなんだろうね、そろそろまたするかみたいな感じなんかな、
両親は。ああ、そういうことだね。
だから俺
2人目欲しいねみたいなね、そろそろ。
僕が2歳の時にしてるわけでしょ、う
ん、気づかないもんだねあれも ね、あ、全然気づかなかった。あ、違う、私の後いない
本当だよ、はい、どうだってさ、え、あの時さ
隣でしてん
じゃん。隣だよね、うん、だって2歳だからさ一緒に寝てると思うんだよね、
うん、まあ赤ちゃんも赤ちゃんのおぎゃおぎゃ言ってるから分かんないね、中和して。
そういうことか、うん、おぎゃおぎゃ、
ドキドキすんのか、
みやこ、
うん、
何やってんだよみやこ。うち母親名前で呼ぶ習慣だから、
いい、
うん、ずっとみやこって呼んでたんだけど。マジか、
いいな、兄弟トークいいね、まだまだできる
ね、うん、あんまりね、そういうのしないもんね。
結構優しいんですか、やつは妹に対して。
いや、うちはね
結構多めに見るタイプですか、いろいろ。
当時ってこと？
今もな、
今は、
まあ、今はあんま深く
関わりない。今はもう関わりないね、お互い別々だし、向こう結婚してるからね、だからあれだけど。
一緒に住んでるの振り返る、
でも結構、
うん、
部屋別れてからは本当にお互い関心なかったと思う。
あ、そうなん
だ。で、なんか良くないのがさ、
うん、
別に反省してるわけじゃないけど、
うん、
なんか男から男の得意なのかもしれないけど、やっぱ家族と一緒にいるっていうのが恥ずかしい時期ってあったじゃん。
あるね、スーパーとか行くときね。
そうそうそう、
ついてくんなよ。
そう、やっぱそういうので結構妹の方がやっぱ幼いからついてこようとするのを、 例えばなんか小学生の時とかかぶるけど、うん、一緒に帰ろうとするのいややめてみたいな感じで巻いちゃうみたいなこととかはした気がするよ、
うん、それはなんかもう長男というかね、うん、家族
ね、でもそれは結構続いてた気がしてて、多分中学ぐらいもそうだったと思う。なんか部屋が違うからさ、うん、もう完全に俺は自分の部屋にこもるってたのよ、
うんうん、
だからそうなの、関わりたくなくて、
はいはい、
思春期だから
そうね、でも時期あるよね、
家族とかか両親と関わるのは全然良かったんだけど、うん、なんか妹と関わるのが嫌だったね。なんか見られ、
そうな
ん、なんか客観的なんか、うん、なんだろうね、うん、なんか
異性だからってわけじゃないよね、
まあ、
家族といるからっていう
のが、ね、なんかその、
うん、
なんつうの、そのついてくるのが、
うん、
う
ん、あ、分かる分かる
分かる
分かる分かる、
そういう感じ、そ
うそう、うん、分かる、
なんだろうね、あの
意思持てよっていうね、
そうそう、なんかそういう、いや、そう思われてたよお兄さんに多分さ、多分思われてたよ、まあ、でもこれは多分、うん、兄多分みんな、うん、まあ、3歳って言ってもあんま離れてないじゃん、
うん、
これぐらいの兄弟ならば上の人みんな多分ほぼそう思ってたと思うんだよ、
うん、
当時はね、そうっていうのがあったから、なんかすごいいっぱい一緒に遊んでた記憶ももう後半はないけどね、まあ、当時は多分外遊んでたと思うけどね、なんか遡る記憶があるぐらいまでのとこだと、なんかそういう関係性だった気がするね、
うん、
距離はあったね。
似てる、結構性格
似てないかな、
うん、似てない方がいいよね、
うん、結構ぶっ飛んでるからね、出来婚17、あれ17じゃないか、でもそんぐらい、
あ、そう、
で出来婚してて、うん、ずっとすごかった、結構家全然帰ってこないみたいな感じで、
うん、すごい、
結構両親を困らせてた俺はあんまり知らなかったけど
なるほど、まあまあ、
やんちゃして
た、予想外だったかもしれないね、
それ、うん、多分俺より早くタバコ吸ってたし、
あ怖い怖い、
うん、そういう感じだったね、うん、そういう意味では似てない、俺はだいぶ真面目な人だから、
私も全然似てないし、
そうだね、鍋さんの方がやんちゃだからね、これやっぱ下の方がやんちゃになりやすいのかな、
そうそうそう、あのね、どっちかって話聞く、
なるほど、ね、
上下でどっちかが真面目、どっちかがちょっ
となるほど、
やんちゃになるって
、どっちも真面目どっちもやんちゃってことあんまないん
だ、あんま聞いたことない、
やっぱそれ反面教師なのかな、やっぱ妹は俺を見て、
うん、あ、一緒になりたくない、
あいつはつまんねえから自分はスパスパみたいな感じなのかな、鍋さんそうだった、兄見て、
そう、一番覚えてるのは、うん、私もポケモン、ポケットモンスターっていうゲームがあるんです
けど、わかりますよ
どこまでやつかな、リーフグリーンぐらいまでやってたの、
ああ、それ俺知らない
わ、赤と青、赤と青、緑
か、ルビーサファイアじゃん、
ルビーサファイア、
ルビーサファイア俺知ってるけど、
毎回ね割れるの、
あ、
お兄さんが赤って言ったら絶対緑、
あ、
もう一緒にしたくない、
あ、そういうことね、あ、兄と一緒が嫌なんだ、
嫌だったね、
へえ、
そういう意味でなんか
ちょっとそうだね、
回らなくてよかった、どっちも楽しめる、
確かにね、そう、さっきの話言うと、うちの妹は本当鍋さん寄りだな、鍋さんもね、中学生の時だいぶ荒れてたっていう話を結構自慢してたじゃん高校1年生の時
もう言いたくない
ですね、
もう言いたくない、
おらついてたって言ってたからね、あの、そういう意味では似てるわ、やっぱあれか、下がグレがちなのかな、
まあ、上がしっかりしてるとそうなるのかな、
そう
な
のね、あ、これちなみにこういう兄弟の話私んちもありますから、ぜひ見て
くださいね、今日もう一日一日私んちでいいですよ
そうですよね、
うん、
あるんでね、
はい、
っていうところでね、うん、皆さんどんな感じですか ね、 ね
できるんだね、
でも僕は一人っ子が良かったなと思いますけどね、
まあ、ないものねだりですよ、
そうですよね、うん、ってことなんでね、今週もじゃあいただいたレターを早速読ませていただきましょうか、
はい、
ということで、じゃあ1通目読ませていただきます、はい、ラジオネームホタルさん、
ホタルさん、
性別女性24歳、社会福祉福祉士、
うん、
社会福祉士、
うん、
また新しい職業だ、
職業ですね、新しいです、
社会福祉士、どんなこと
するんですかね、
はじめまして、
はじめまして、
いつも楽しい時間をありがとうございます、とんでもないです、
うん、
今回は、私も恋のお悩みを聞いていただくた、いただきたくてメッセージを送っております。先日昔好きだった中学校の同級生から急にインスタで DM が来て、1ヶ月半ほど毎日メッセージのやり取りをしていました。なんやかんやあり、中学生ぶりに会ったその日、お互いに付き合っちゃうと変なノリになり付き合うことになりました、うん、しかしその日から急にメッセージの返事が遅くなったり塩対応されてへこんでいます、
うん、
好きなのは私だけなのかなとしょんぼりしてしまう日々を送っております。長々とすいません、もしよろしければ付き合ってから急に冷たくなる男心を教えてください、よろしくお願いいたします、ということで、
なるほど、これもね、
うん、
まあ、まずはですけど、
うん、
まあ、この手があったかというね、
何、
経験の霹靂ですインスタで DM 送るっていう、
何が
中学生の
同級生に、
うん、まあ、いる心当たりいないフォロワーがいないの、そフォローしてるの毎日
でもすごいよね、
毎日でしょ1ヶ月半、そんなの脈ありだと思うし、でも付き合
い
って、
でも付き合っちゃうって変なのになって付き合ったんだけど、だからまあ多分その付き合う前までは、うん、まあね、デイリーでやり取りをして、あ、デイリー
デイリー、はい、飲んでくださいね、くだりをね、
先週のカタカナ言っちゃったもんってやつね、
はい、
そうデイリーでやってたから、まあ、そうだから付き合った途端にやっぱそのメールが遅くなっちゃったりだとか、なんかちょっと冷たくないみたいな、
まあ、あるあるな話ですよね、こんなの、まあ、多分ねこれね冷たくなってないんですよ別に、カメレスになっちゃっただけで、まあ、いわゆるこの燃え尽き症候群というか、もう付き合うことが目的になっちゃって、もうめっちゃ頑張っちゃうんですよ、多分この人もじゃあ毎日 LINE のやり取りとかする人だったのかと問われて、もしかしたら違うのかもしれない、その蛍さんのことがもう気になって気になって、付き合いたくてちょっと毎日頑張って LINE してたっていうところで付き合ったっていう事実、まあ、ゴール一つのゴールにたどり着いてちょっと落ち着き始めたと。
そうだね、
好きだとは思いますよ、
まあ、正直ね、まあ、多分それだと思うんだけど、でもその気持ち男心で分かるかと言われると、俺はそうはそこまでのなんか、なんて急になんか急ブレーキみたいなことは俺は正直分かんなくて、なべさんこういう経験あった、自分もそうだった、なべさんもそういうタイプだった、
そういう時期ありましたね、やっぱり。付き合う前の方がなんか良かった
よ、ね。いや、まあ、それはまああるとは思うんだよ。でもさ、多くの場合、やっぱ徐々にじゃん。ほら、なんか3ヶ月で倦怠期が来るみたいに言うけど、やっぱ、ね、そう、数ヶ月かけてゆっくり、まあ、当時のあの時のテンションは、ね、あんまり顔文字使わなくなったりみたいな、わかんないけど、あるのは、まあ、当然、誰ともあると思うんだけど、そんなもう付き合った途端、そっからキュンキュンみたいな。
キュン、急にはね、ないわ。
ないよね。
だ付き合って、何ヶ月か、やっぱり楽しいから、
ね、ずっと。ね、なんかその、たまにさ中中お便りでもいただくけど、うん、あの蛙化現象的な、多分そっち寄りなんだよね、で本当に付き合った途端、なんかね、まあ当然冷めてはないとは思うし、ね、そんなっていうあれだとは思うんだけど、でもなんか多分なんかそこまでの情熱、なんか本当燃え尽きちゃったんで、それまで頑張りすぎたからなのか、
蛍さんが悪くてっていう話じゃないですよこれは、
まあ、そうだけど、でもやっぱ寂しいよね。ね、だからちょっとこのまあ気持ちで言うなら多分そういうところで、まあ、さっきなべさんが言ってた通り、まあ、本当にその毎日やり取りをするような柄じゃなかったのかもしれないよね、けど本当にその付き合いたいからというか、ね、ホタルさんのをちょっとゲットし射止めたいために頑張って頑張って毎日やってた。まあ、もうちょっと頑張るな。
いや、そうだよ、ね、だけど嬉しいと思うけど、付き合って、
ね、
もっともっと
そうだよね、
LINEすると思うけど、
っていう、だからまあちょっとこのね、まあでも詰め潮対応、まあこれ連絡がちょっと遅くなったりみたいな連絡、まあ潮対応っていうのもなんか連絡がっていうところだけならば、まあそのなんかなんていうのかな、やっぱね、どうやってもそのさ、ほらメールのやり取りだとさ、相手のねどういうテンションかみたいな、そう、ね、伝わりきれない部分もあるから、だからやっぱ本当会う回数を増やして、ちょっとそこを補っていくみたいな感じ、多分分かんないけど、この感じで会えばまあ普通に多分楽しくはあると思うから、
普通会わなきゃ1ヶ月半もね続かないですも
ん、ね、からね、
なくなるし、
だからまあメッセージかね、やり取りがまあそういう分、その分ちょっと会う頻度をちょっと増やすように提案してみるとか、そういうところで。ちょっと自分の心をね、
落
ち、まあやっぱ会って楽しかったら多分ね、蛍さん的にも多分安心すると思うから、まあ、ちょっと確かにメッセージだけでずっと続けてて、ちょっとそれで塩対応だとちょっと不安になる気持ちは当然わかるからね、
そうね、過去のね、お便りでもこう彼氏の趣味に合わせたら仲良くなったっていうこともありましたね、ジャッジアイズを通して、
ね、一緒にゲームやって
みて
ね、そうだね、だからまあちょっと会う頻度を増やす、あとまあ今度ゴールデンウィーク来ますから、ちょっとそことかでね一緒に合わせてなんか、ね、旅行行って、ね、やっぱそういう、ね、一緒に時間を積み重ねることでどんどんまたね、なんかそういう返事が遅くてもなんか安心できるポイントを作れる気もするじゃんっていう感じだよね。だからちょっとそれは多分辛いと思うけど、まあ、もうちょっとちょっとそれで我慢というか、まあ、会う回数を増やすみたいなところでちょっと自分を安心させていくっていう感じじゃないかなと思うけどね、
はい、
ちょっと辛いよね、カエル化みたいなね、このどっちも辛いんだよね多分ね、
されたら怖
いな。でもどっちも辛いじゃん、その向こうはメールも多分さ、そのずっとやるタイプじゃないけど、
そう
そうそう、ずっとね、でも僕も塩太陽っていうのはちょっと
どのくらいなの、
そうそう、そこはちょっと気になるところであるよね、うん、そうだね、そうだね、だちょっとまあ本当それは会う回数を増やすとか、まあ付き合った以上最後まで責任取れっていうところもあるから、だちょっと強引めにもう無理やり電話かけるとかも、まあ毎日とかじゃなければ全然それはもうやる、
そうだよね、
やるべきだと思うよ、その権利はあると思うよ。なんかね、俺ちょっと前にね
はいはい、何でしょう、
ちょっと前、結構前だな、なんか突然中中きっかけだったかもしれないけど、なんか恋愛愛に愛
愛
の本を読んだんだよね。
ほう。
なんだっけ、なんか忘れちゃった。なんか愛とはみたいな感じの結構有名な本。結構有名な本。忘れちゃった。ちょっと今度ちょっと思い出すわ。なんかそれで言ってたんだけど、なんかその花が好きって言ってる人がね、1週間なんかその花が好きっていう人がいるじゃん。でその人が花に水をやるのを何日かも忘れてたら、周りの人はその人が花を好きって信じないよね、
はいはいはい、
っていうのと恋愛は同じで、やっぱり愛情を注ぎ続けないと、それはね、客観的に見て愛があるとは思われないよねっていうような、なんかそういう、なんでこの話になったかちょっと忘れたけど、まあ、そういうような話があって、でこれはまさにそうで、そうそう、だからなんかなんていうのかな、
表現
というか、だからその正しいのは蛍さんなんだよっていう話、でその連絡を付き合ったならばこまめに連絡取りたいし、愛情をしっかり確認し合いたいっていうのは当然のこと でそれをできてないのは相手で、やっぱ好きって言うならばそれはしないといけない、
そう、
ね、水をあげないといけないんだよ、じゃないと花好きっていうのは嘘じゃんって言ったらみんなが思うからね、そうだからそれをやっぱしないといけないから、やっぱそのある程度その、ね、もうちょっと連絡が欲しいとか、もうたまに電話をしたいとか、そういうなんていうのかな、を要望を向こうに当てることは、
そうね、
全然
だってこれ1ヶ月半
もすべきというかしてもいいことだと思うからね、
今までやり取りがね楽しくて付き合ったっての
もあるかもしれない、そう
それがなくなっちゃったら悲しい
です、本当だよね、だからまあなんか、まあ、さっきは、まあ、ちょっと我慢してってたけど、まあまあまあ我慢できないよっていうんだったら全然それを向こうに頼むというか言ってみるっていうのも全然ありだと思う、からちょっとそのバランスだね、ちょっと自分も我慢しつつ、まあ、相手にも、ね、ちょっと歩み寄ってもらって、なんとか寂しさをねなくせたらいいよね、まあ、数ヶ月してちょっとね落ち着いてきたらお互い
そうです、ね、
のなんかちょうどいいポイント見つけられる、ね、気もすると思うから、ちょっとそれまではねお互いちょっとね歩み寄れたらいいね、はい、っていう感じかな。
いいな、作りたいな、私も付き合ったって未だに言えてないね
中中始めてね、もうなんだかんだ撮ったよね、
言えると聞くのか、
いいんじゃない、
想像できないな、
いいんじゃないですか、このままでも僕はいいですけどね、
はい、
はい、って感じなんでね、まあ、ちょっとそれでうまくことやって、なんかね、ちょっとこれでもまだいろいろ改善されないっていうことがあるならば全然ご相談いただければね、いろいろね僕らも相談乗りたいと思うので、ぜひまたお便りお待ちしております、
お待ちしてます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、続きまして、2つ目、ラジオネームコリさん、女性会社員、こんにちは、
こんにちは、
いつも楽しく拝聴しております、仕事での悩みを聞いてほしいです、私はよくもったいないとか、もうちょっとその能力生かせる場所があるんじゃないとか、を上司や家族に言われることが多いです。私自身後悔なく納得して、仕事をしているつもりなので、その言葉をかけられるとなんとなくモヤモヤしてしまいます。この間も、思うような社内での評価結果を得られなかった時、直属の、部長上司から、評価者は、別部署の上司、結果に対しておかしいな、もしかしたら普段やってることがあなたにとって当たり前すぎてうまくアピールできてなかったのかな、あなたのような人が評価されないことが我々としてももったいないと感じますと言われて、ショックというか悲しい気持ちに、人がかけるもったいないという言葉を、気にしなければいい話なのですが、もったいないと言われどのようにプラスに切り替えればよいでしょうか、長くてすみません、お二人の考えを、よろしければお聞かせください、これからも楽しみにしておりますということでね、
はい、コリさんね、
もったいない、
これね、言われたことあるわ、私の職場で、
あ、本当、
わしね、もう、言われてもね、
うん、
ネガティブに全然捉えてなくて、 私はその何に対してのもったいないかっていうのはなんとなく分かった、うん、例えばその職場での会話で、まあ、結構なひょうきんなこと言うんですよ。それ言うたびに、うん、君のその感じをうちの会社では何も使えないよって言われたときにあの
もったいないところのサービスじゃないじゃんか。
でもこれって仕事以上に目立つスキルがその人にあるってことなんですよ。
そうだね、
もったいない、もう本当に目立つぐらいいいこと、うん、だから別にもう人生仕事だけじゃん。コリさんもそのもったいないが何かなのかっていうのを見つけて、
うん、
まあ、見つけてるとは思うかごめんなさい分かんないですけど、
うん、
私の場合はもうこのもったいなさをもうラジオに費やしてるとラジオにうまく使ってるんですよ。
なるほどね、
うん、だからもったいないをプラスに切り替えるのでそのいい、
うん、
もう目立つ秀でてる、
うん、
て才能なのかスキルかを合うところで使うってい
う。なるほどね、
うん、
そういうことか。この能力は別に仕事が全てじゃない
と、そうそうそうそう、
別の場所で発揮しますよと、
そうそう
そう、そういうマインドでいくってことね、
うん、
まあそうだね、それは前向きだね。
うちの会社ではそれは使えないね。
それへこむな結構。
いや全然
もったいないどころじゃないな。
いや全然あいや私もそのおしゃべりとかそのなんか変な会社とかも好きだったから、
そんなてか変な会社してんだ仕事中。
いや私はそんなつもりないですけどね。あでもやっぱりそうなんだっていう自覚はねその時にで
隠しきれないその偏差があるってことなんだね。
そうそうそう、
なるほどね。
であともうすごい、まあ、これもったいない以上にもったいないのがさ、ちゃんとさ仕事してるのにね正当な評価が受けられてないっていう、
うん、
これもさ難しい話でさ、仕事ができる人だけがじゃあいい評価をもらえるかっていうと私はちょっと違うのかなと思ってて、
うん、
まあ、例えばいわゆる会社の政治っていうね、
うんうんうん、
人間関係っていう、うん、まあ、それこそのアピールができなかったのかなってコメントもらってると思う
ん
です
けど、
それもあるのかなと思いますよ。
でもまあそれもさ、なんか政治っていうとネガティブな感じするけどさ、まあわかるじゃない考えてみれば、
うん、
じゃあその上のさ人たちがさ忙しい中さ、
うん、
じゃあその下の人たちを全員見れてるかっていうとそうでもないからさ、やっぱその間接的に人から聞くしかないじゃない、うん、ってなったらやっぱその人たちにどう自分を伝えるかとかさ、やっぱそのねアピールの仕方も重要になってくるから、だからその政治的なのが悪いっていうことは決してなくて、だからまあそのね人に伝わりやすくそういうする能力っていうのも一つ、まあやっぱ評価になってくるっていうのはまあ必然だよね。多分それはどの会社でもそうなるよね。
成果物のね出来、
そうそうそうそう、
とは別にね。
でまあそういうのが苦手とかそういうのが心地よくないっていう感じる人がいることもまあ確かだから、
うん、
まあねそこを割り切れるかどうか
なんだけ
ど、
そうなんだよね、
うん、そうそう、いやそこに納得できないっていう話ではでもないよね多分今回の話は、
うん、
単純にその
もったいない、
まあ、それはまあ別として、まあ、とにかくそのもったいないって言われた時にまあなんか悲しい気持ちというかなんかそれ言われてどうにもならない、うん、いやじゃあどうすりゃいいのっていう気持ちってことだよね。
大丈夫さ、もったいないは、
うん、
もったいなくないんですよ。
ど
ういうこと？使いもうなんかその何かがある自分の中に、
うん、
使い切れてないパワーとかスキルがあるっていうことだから、
うん、
それうまく使いましょう、使えるっていう、
うん、
もうスキル持ってるっていう
ね、プラスのね、さっきの話ね、
そうそう、うん、
そうね、
考え方でいいと思います。
それでいいと思います、
うん、
まあ別にもったいないに限らずだけど、なんかその自分にとってその気に食わないこととかなんとなくそれ言われたくなかったなって思った時のその対処法というか、俺はそういう風にしてるのは、なんかなんでその人がそれ言ったのかなみたいなことをまあすごい考えるように、そっちに意識を向ける。なんかさ、あの結構まあ僕結構ネガティブな人間で、まあ最近割とポジティブシンキングもできるようになってきたんだけど、やっぱネガティブなのね。でそのネガティブだった理由っていうのは、その言われた自分のことを考えちゃうんだよね。自分もったいないのか、なんでもったいないの。でもさ、人に言われたことだからさ、自分でその自分がじゃあ何もったいないのかって考えてもさ、やっぱ答え出ないことが多いんだよね。
う
ん、じゃなくて、その自分じゃなくて相手の、じゃあなんでそのもったいないを言ったのかなって相手の方を考えるならばできるんだよ。なんでその人がもったいないって俺に言ったんだろうみたいな。っていうことを考えていくと、なんかそのストレスもちょっと、なんていうのかな、そのなんで言ったのかなって、その言われたことじゃなくて、なんで言ったって方に、ちょっとなんか気持ちがシフトできるから、まあ、若干、ストレスが軽減されるっていうのと、かつ、まあ、こういう場合だと、まあ、なんだろう、よく言われるっていうことは、まあ、なんていうのかな、本当に相手に歩み寄るならば本当にもったいないかもしれないなっていう可能性もあると思うんだよね。でこれはさ、なんていうのかな、その悲しくもあるけどでもチャンスでもあると思うから、なんかその 本当にどういったところがもったいないっていう周りから見られてるのか、まあ、それが事実でも事実じゃなくてもね、客観的にそう見られてるってことは事実じゃない。
そうね、
そう
言われてると
、ね、そうだからなんかそこに1回目を向けてみると意外と何ていうのかな、気づかなかった自分の、
うん、
なんだろう、本当に引いてた部分がもしかするとあるのかもしれないし、そうとか自分は平凡だと思ってたんだけど、ものすごい周りから見た時にね、あの魅力的な部分だったりがまあ本当見つかる可能性もあるから、まあ今のまあそのマインド的にね、その悲しい気持ちっていうところにどう対処するっていうところの、なんだろうな、ちゃんとした 100% の答えではないかもしれないけど、なんかこういうちょっと自分にとってちょっと引っかかるような言葉を言われるっていうのは意外とそういうチャンスに変えられることもあると思うから、なんかそういう目で考えてみるっていうのもいいかもしれないね。
いいですね、いいですね。でも本当に後悔なく納得して納得しながら仕事をしてるってい
う、うん、それは本当に素敵なことだね、
うん、羨ましい
です、ね、なかなかないよね、
うん
うん、そうそう、でも本当にそうだね。まあでもこれがあるからいいよね、なんていうの、自分的にはだからもったいないことはないわけじゃん、
うん、ないと思う、
ね、だからまあそこも胸を張って、
うん、
じゃあなんでそんな自分に対してあの人はもったいないって言ったんだろうなみたいな、
うん、そうだよね
っていう探求だね、
うん、
俺はそういう風に考えてる。なんかそうなるとね、なぜなんかあんまりね、その人のことを考えていくから、なんかその言葉自体の自分にそのなんていうのかかる重みみたいなのあんまり感じなくなってくるんだよね、うん、そうそう、からまあね、ちょっとそういうところでちょっとその謎を解き明かすっていうところにまあシフトして、まあ、かつ鍋さんの言ってた通りね、そういう部分は他で活かせるから別に仕事だけが全てじゃないよっていうスタンスだね。
そうです、
それは大事かもしれないって感じですかね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひまたね、何かあればお便りいただければと思います。
会社員同士、
そうだね、
うん、
僕も会社員ですということなんでね、まあ引き続き恋の悩みだったり、恋愛関係ないこと、どんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォーム、もしくはメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、 中中のセロのぞ
NAKACHU、
お便りお待ちしております。
そのタブートに文字を書いてるっていうの書いてこんなことしたやつが間違いなくこの学年にいる中中。
続きまして、お久しぶりですね、
うん、
美しい日本語を使おうのコーナー
やだ、
略してうつ日本
うつ日本ね、
やっていきましょう、
ね、これはね、なべさんがね、言葉をなんだっけ、高越さんに憧れがあると、
う
ん、
そうそうそう、
で僕らって本当に国語力ないよねっていう、ね、やっぱ守っていかないと、
そう、
日本語を綺麗な言葉を使える人は魅力的だよねっていうレターもありましたから、
そう、
それでやっぱり男のね、あ、大人の男として、
うん、
ね、大人の魅力をねつけていきたいねっていうところですよ。
出してももはや流行ってほしいよ。
そうね、
その美しい日本語もうね、うん、モテるよ多分、本当に、ね、めっちゃ好きだもん、ね、このコーナーで紹介する単語を使ってたら
ね、で本当にでそういう感じでどんどんどんどん縦に水を流すように僕らどんどん紹介していこうと思ってますからね、
うん、
そうそうね、っていうことなんでね、
はい、
今日のじゃあ何だっけ、うつ日本を教えてくださいよ、
ナンバー2、
はい、
これ知ってるかな、うつ開口、
開口、
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 うん、
開口、
開口、
漢字は
難しい、これね、
あー、たまに見たことある、
点々二つの神妙に、
うん、
回答の
回、あ、点々二つなんだ、
そうに、な、交代語の、この点々二つの神妙、開口っていう、開口、これどうよ、まずは印象、五感、
かっけえ、
かっけえよ、かっけえんだよ、
開口ってなんだっけ、俺それ見たことある、うん、何、どういう意味ですか、開口っていうのは、
思いがけなく出会うこと、巡り合い、巡り合うこと、
あ、
開口した、
ちょっと、なるほどね、
あの電車での出来事が、 あいつと開口した、
巡り合う、巡り合ったっていう、うん、
そうね、巡り合うこと、
開口した、巡り合うこと、何か開口、ね、開口するとかしたとかってことか、じゃあだからまあ高校を、
うん、
で僕らは開校したねってこと、それは違う、
いや、そういうこと、
そういうこと、ね、
なんか運命的な出会いとか、
そういうことか、そうそうそう、ちょっとその出会いの中でもドラマチックな出会いを開校っていうのか、
そう、10年ぶりにあいつと開校したとか、
なるほどね、
だから使うとなればこ
う、うん、
結婚した時とか、
ね、
結婚式で新婦と開校したのはまさに10年前みたいなね、
あれ何何って
何開校って使ってた
のみたいな感じで、あ、いいっすね、開口いいじゃないですか、結構使う場面はありそう、
いや、そう、だからあなたと開口して、うん、開口したのいつですかねっていう会話はマイナスには働かない運命的な出会い
とか、そういうことからね、
おめでたいとか、その決定的な 出会いに対して使いますから。
最近開講した誰かと。
開講したけど ね、うん、その終わったことも凋落の一途たどり
ましたね。 あれ久々の開講だったよね。あ
れは久々の開講だったし、うん、だ矢口さんもさ、うん、あの中目のお店で開講したわけでしょ。
開講した、
あ
流れ星
だ、流れ星ったね。
あれ流れ星だった。やばい、流れ星全然使ってないじゃなかった。いマジで可愛かったんだよね、うん、
開口、そうまさに開口、ね、
開口だったあれマジで。いや俺やっぱさ金髪なんかショート好きだから、うん、しかもあのちょっとこの外に跳ねてる、
はいはい、
あの牛丸アリサさん、僕の大好きな、はいはい、牛丸アリサさんが一時期ああいう髪型してる時あった、
うん、
超可愛い、ね、て牛丸アリサさんちょっと似てたな、本人だったんじゃない。
そっかしら、開口だった。
いやもう一回会いたい、行こうこの番組。
またね、もう何の悪いとこもないあの店
ね、えいつも空いてるから、ね、うん、いつも人入れるからね。
そうそう、なぜかなぜか ね、 ね、我々が行くときはきっと席だけ空いてるの。
そうね、不思議だよね、
不思議。
あんな回り込んでんのにさ、なんであそこだけ
ちょっと遠い
気持ち。あの時もそう、あのでもさ、あの最初なんつね、行って一通りで奥まで、どこもめっちゃ混んでて、うわみたいな。でその店もちょっと一組並んでて、ここも並んでんだって一周して、やっぱダメで、じゃあちょっと反対側行くかって戻った時に人いなかったから、一回確認してみないっ
つって、もうダメ元、
そうダメ元でしたら、うん、空いてるっ
つって、空いてるって
空いてるってっつってマジと思ってね。そうそう、だから本当あれは運命だった
よ、流れ星だった、
ね、あれは開講したわ、
開講だった、
ね、本当に毎回、うん、あのお酒持ってきてくれる時もなんか注文取ってくれる時もいつも笑顔で、
うん、あそう、
本当にいい笑顔、あのマスクしてても笑顔って分かる笑顔だから、
あ目も笑ってたんです
、そう目も笑ってたから、うん、うわすごい、俺のこと好きなのかなとか思ってないけどね。
あれは2012年の出来事
なんだよね、うん、そう開校した、あの開校の思い出はこんな感じ。
皆さんもぜひね、
うん、
最近のというか思い出に残った開校エピソード、
そうだね、開校エピソードを知りたいね皆さんの。
そうです、ぜひね、
うん、
流行ればいいなと思います。あんま聞かないね開校って。
そう、
私は好きで言うときは。
あでもいいんじゃない、このなんつうの、中中的にも結構使い道あるよ、うん、そう恋愛にかなりね、あのね、
親和
性のある、
ね、出頭の小話だよね、
うん、
ちょっと開口して流れ星だったみたいな。
何言ってんのってなっちゃうよ ね、
そうね、
いいっすね。あでもいいね、美しいじゃない、やっぱその出会い、開口の春ですよ、
うん、開口の春、
うん、皆さんはね春開口してますか、うん、
ぜひ皆さんかけるようになってください。
あ難しい、ね、2つの信条やばいね、ちょっと今開口って入れてみてほしい、
う
ん、あの信用なんだけど2つなんだよね点が。
そうそうそうそう、
この俺初めて見たかもこの信用。
あ本当、
うん、たまにあるんだ、
たまにある。
しかも回もこうもどっちも信用これなんだよね。そ
うそうそう、これねよくあるのが辻さんっていうじゃん、
うん、
点々日本の人もいるから
10の人
気をつけない。そう、
えマジ
失礼しちゃうことがある。
ああそう、
うん、
なるほどね。そうい
いね、
いいね、
難しい言葉はね魅力がありますね、それが
本当に。いやー開講したいな、なんかね、
やっぱね、でもこのもうどっか行かない、あそうだよ、今度さなんかコリ動画行こうみたいな話をしたよね。
したっけ
あの中面でさそんな開講してる
したら面
白いのに、
違う違う、したらどうしたらどうなんのかなっていう話でし
ょ。あそうか、そう、うん、あそうそうそう、うん、なんか我々もなんかそんなこと全然したことない
って
話をして、
そうそう
そう、うん、そうそう、行こうというよりかはね、うん、行ってみたらどうなんだろう、
したらどうなんのみたいなね。
また4人でぼちぼち飲んで帰るだけだよ、
結局そうだよね。まあいいけどね、
楽しいけどね、
うん、そうそうそう、いや俺は中目黒好きよ、
うん、
やっぱり
いい、ね、
うん、ちょうどいいよね、
開口の場としては間違いない、
開口の場としては間違いない、ほんと怖かったな。
あほんと、あちょっと四角になってたね矢口さんが。
うんそうだね、うん、でよかった言わなくて、
あ
行ったらじろじろ見ちゃうじゃん。
だからあんな日本酒入れてくれたの、率先して。
あそうそうそう、
いいとこ見せようって
全部俺に注文取らせてたの、頼ませてた。
そういうことか、つながったわ。なんか
待って待って、それはないよ。
あなんだ、
それは嘘だよ。
あそうか、
そんなことは全然ないけど、
やったら今日優しい。
いや俺基本優しいよ、
うん、いやまあそうか、なんかあんまり日本酒注いでるやつは見たことないな。
あ日本酒注ぐことね、うん、あそれはだって違う違う、あそれね、
そうそう、
いやそれは言ったじゃん、あれね、あのなんだっけ、あのなんとかの帝王、なんだっけ、
夜の帝王、
夜の帝王が強すぎて、あれは嫌だから、あれは全部鍋さんに入れようと思って、 あれをガンガン鍋さんに入れてた。もう一個あれ強いのというなんか、もう一個は割と飲みやすかったから、ね、そっち俺はそっち飲みたかったから、
ね、なるほどね。
そう、それをどんどん入れてた。
うまいね。
そう楽しかったね。
楽しかった、
うん、
このね、はい、詳細はぜひ前回の配信を聞いていただける。
ね、ということでね、これからも
うつにほ、
うつにほね、
いいね、
使っていこう。
決まったね。
縦板に水、開口、
開口。
次はどんな美しい日本語が、
次ちょっとやげてたらなんか紹介してほしいな。
あ、いいよ、
うん、楽しみですね。
わかった。
はい、ということで、うつにほ以上でございます。
矢口さんも知らないようなことを言います、右のおでこから右の首にかけてほくろが一直線につながってます。
はい、ということでそろそろお開きでございますが、
はい、
1年ぶりに来ましたね、この時期が。ゴールデンウィーク、
あ、ゴールデンウィークね、
う
ん、
どうですか、予定はありますか。
あのね、家からあんまり出ないっていう予定を組んでる。
あえてね、
これマジマジ、本当になるべく人と会わないようにしようと思って、
うんうん
うん、いろいろ、そうそうそう、本読みたから、
いい、
なんかそういう静かに自分と向き合う時間にしようかなって。
あ、いい、
自分っていうかその本と向き合う。また最近、あ、なんかその別にいいんだ
な。私あの29日から8日までもう全部です、有給取りました。
ああ、そう言ってたね、超長いじゃん。
ただもうね、2日ぐらいしか予定ない。
あれ2日あるんだ。
その一つは小学校の友達、
うん、
もう 毎年ねゴールデンウィークの言えばこの人に会うみたいな、
うん、
でもう一個もう高校時代バイトの友達と、
うん、
もうこれ毎年ゴールデンウィークに会う。
ゴールデンウィークってなんか逆に牽制しちゃってさ、予定入れらんないよね、なんか誘えないよね。ゴールデンウィーク忙しいんじゃないかなみんなみたいな。
あとなんか結構さ、旅行とか入れてる人いるから、
ね、まあそうだね、
会わないことも多いんで、
うん、
会えてない
よ。でもね、やっぱり自分なんか一人で静かにするっていうのもいいと思うんだよね、うん、なんか鍋さんの時間あるでしょ、なんかゆっくり一緒にすればいいじゃん。
でもね、もう毎週日曜基本家でゆっくりし
よう。あ、本当、
うん、
あ、いいね。
あんま出ないね。
この間寿司に行った、そういえば。
あ、マジで、
うん、行ったよね。あの
デバ包丁買って、
あ、デバは買ってない、デバはおろす用だから。そうだ、柵買って刺身包丁で、うん、あの買ったね、寿司用にカットして、で、まあ、シャリを、そう、赤シャリ作って、あのね、自分で握っ、あの YouTube 見て握り方みたいなのめっちゃ勉強して、自分で握ると本当にあの人たちの凄さマジで分かる。あ、そう、
美味しいとかじゃなくてね、
美味しいし軽い、なんといっても自分で作ると重くなる。これね、マジでマジだから。
職人目指して。
あのさ、本当に多分か、てかこれね、本当感じないんだよね。それがすごいの。
うん、
シャリって食べた時に口に残らないじゃない。でもこの残らないじゃないっていうのも比較対象がないから多分分かんないんだよね。それが当たり前だと思って食べてるから。自分で握るとめっちゃシャリ重くなっちゃって、
あ、そう
もぐもぐすごいしてる感が出ちゃうのよ。
あ、おにぎりになっちゃう、
そういう感じ、うん、でも寿司でさ握る、まあ、パッ一口でまあ食べてもさ、その噛み締める感じあんまないじゃん。どっちかというとその、はいはい、ね、その寿司なんてネタの
う
まみを楽しむ感じじゃん。 あれはまあでもテクニックとしてはちゃんとあるんだよね。その、まあ、俺もやったんだけど、このあの 米こうやってシャリを握って、そこにまあ親指で空気みたいなのを入れて、
は
いはい、空洞をまあ中に作る、大げさに言うとね、作る感じで、まあ、握るんだけど、そのとはいえそんなできなくて、自分でそれだからあの10貫ぐらい作って食べたんだけど、うん、もうお腹苦しいし、なんか重っみたいな。
はいはい、
まあ、あとね、単純にそのなんつの、ね、あの、そう、あのね、ネタのその刺身の切り方もやっぱ難しいよ。なんか厚くなっても薄くなってもなんかちょっと違うなって感じだから、
はいはい、
本当に難しい。まあ当たり前だけどね、できるとは思ってなかったけど、あ、ここまで違うかっていう、本当に違うなっていうのがマジで分かったから、すごいよ。改めてやっぱ本当数万の価値はもう当然だなっていう。
確かに握り寿司は握ったことないけど、
うん、
手巻きするとき毎回米多くなって、
やばい、やりがち
だ、パンパンになる、海苔締め
らはみ出すよ、ね、
そうそう、
分かる分かる、
そういうことなんだ、
やりがち、
黄金比があるんだ。
でも本当そういう感じで、本当にあのお米のふわっていうか、お米を気にならないじゃん、うん、あの気にならないっていうことがもう神業だね。
はい、
ああ、そうだから本当にそれがすごいんだよね。
なるほどね、
気にならないってことがすごい。だから意識しないんだけど、意識させないってことがすごいっていうことに気づくわ。
もうネタとシャリじゃない、寿司になる。
そう、
職人が作る。
そう、そうそう、だからまあ言うよね、その握ってあれはもう本当そう、お米と刺身じゃなくて、
うん、
寿司っていう料理なんだっていうのはまさにそういうことで、
そういうことか。
本当にシャリの存在を感じさせないんだよね。
なるほど。
だけどちゃんとシャリのうまみもあるじゃない。
グルーヴ感
ね。うん、グルーヴ感よ。ほんとすごいよね。
調子いいね。
調子いいです。流れ星です。
流れ星だね、
ほんとに。
寿司は
ね、ということでね、
以上ですかね。
そうだね。
じゃあ今日のゾッコンラブ、
お、
黄色いパジャマです。
パジャマはまあ掃除でいいよね。
いいね。
見ることないけど。
黄色いのがいいな。あと長裾のやつ、長ズボン。
なんかさ、コテージとかでさ、泊まりたい。
いいよね。
パジャマ、パジャマパーティーしたい。
ああ、真っ暗揚げするじゃん。
いいね。
あ、真っ暗揚げの話もしたいけど、ちょっと本当に時間があるなんて。
そういうの、そうだね。はい。
はい、ということでね、次回の更新は土曜日でございます。
はい。
また聞いてください。さよなら。
さよなら。